フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、先週に引き続きですね、なんとも間の悪いタイミングでの収録が続いておりますけどもね、ライブとライブの狭間で話すネタもないし、相方の本田もいないしですね、一人ぼっちでもうニッチもサッチもいかない状況の中での苦しい戦いが、続いておりますけどもね、今日はねちょっと久しぶりにね本を紹介してみようと思うんですけども、これ最近買った本なんですが、宝島社から出てますね。もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらということで、神田圭一さんと、菊池亮さんによる本なんですけども、いわゆるその本当に文豪芥川龍之介だのね、川端康成だのそういった太宰治とか、そういう国内に限らずね、ドストエフスキーとかね、シェイクスピア、コナンドイル、内外の文豪たちがもしこのカップ焼きそばの作り方を書いたらどんな風になるだろうっていう、いわゆる文体模写ですよね、パスティッシュってやつですけどもね、それがね面白いんですよ。まだ僕もね読み始めたばっかりで途中なんですけれどもね、もうそれ風、いかにもその人が書いた風な文章にそれぞれ仕上がってて、その人の特徴がこう出ててね、非常に面白いのと、あとはねそういった文豪だけじゃないんですよ、週刊文春風とかね国語の問題風とかね、あとなんだろう、稲川淳二風とかそれから、迷惑メール風とかね、そういうのが出てましてね、これ絶対面白いですよ。まだ本当僕も最初の方だけなんですけどもね、これちょっと楽しみでね。それでなおかつですね、その巻末に一番最後の方に本当のカップ焼きそばの作り方、各メーカーのね、日清だの明星だのペヤングだの、各メーカーの焼きそばのそのパッケージに書いてある正真正銘本物の作り方、調理方法っていうのがね、全部そのまんまの文章で載ってるんですよ。これがね、各社各メーカーのね読み比べてみるとね、それぞれねまた違ってでね、なぜか笑えるんですね、これがね何にも手を加えてなんか落ち着けてるわけじゃないのに、なんか笑えてくるっていう、これちょっと面白いですよ。暇な時にね、ちょこっとずつ読み進められる本なんでね、宝島社の、もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら、これはおすすめでございます。ぜひなんか書店で見つけたら読んでみてください。さあ、お便りを今日も紹介していこうと思いますが、Sさん、本田さん、こんにちは。オリーブと申します。 先日エースさんとブロイドさんのアコースティックライブに行ってまいりました。あ、先週もね、ブロイドとのライブの、感想のお便りを紹介しましたけども、大好きなフェイス2エースの楽曲がご本家のエースさんと若々しいブロイドさんのセッションで少しよそ行きの表情になって聞こえてとても新鮮でした。曲もですが、エースさんのギターと歌は、とても器が大きいので、あ、そうですか。こうして他の方を迎えてもとても自然なハーモニーを奏でられ本当に素晴らしかったです。また演奏中、チェロの斉藤さんがエースさんを見る視線が一緒に演奏できて嬉しくてたまらない感じが溢れていてとても微笑ましかったです。大好きな憧れの人と同じステージに立つなんて夢のようですもんね。この日は猛暑真っ盛りでしたが、ライブでは秋の歌や冬の歌も聴け、とても清々しい気持ちになりました。暑さ対策ですよねってそういうわけじゃないんですけどね。そして後輩とご一緒されるエースさんはいつも以上に、とても頼もしい兄貴分で自慢したくなるぐらい、かっこ誰にってかっこよかったです。惚れ惚れ。ファンの間ではすっかりおなじみとなった単独班、ツートップ、バンド演奏、いろいろな形式で楽しませてもらっていますが、さらに新しい、試みにチャレンジして私たちをもっともっと笑顔にしてくれる、その心意気には本当に感謝感謝です。ありがとうございます。これからもライブたくさん行きますね、ということで、オリーブさんありがとうございます。まあね、兄貴分、まあ確かに年上で、キャリアは僕の方が長いですけども、でも僕は後輩っていう目では全然見てないですしね、二人とも本当に尊敬に値する素晴らしいアーティストで、まあたまたま年齢が違うっていうだけなんでね。でもそういう、まあ若いパワーをね、頂戴するというか、刺激になるんでね、年上の先輩たち、これ方さんだったり、中野徳夫さんだったり、山本恭司さんだったり、いろんな先輩方と一緒にやっても、それはそれでものすごい勉強になります。僕よりキャリアの長い人たちから得るものはすごく、大きいですけども、こういう若いね、パワーってのも、これも素晴らしいですし、これもなんか自分のプラスにね、なっていけばいいなと思っております。ありがとうございます。またね、ぜひ、来てくださいね。10月のね、18日、水曜日かなに、高田馬場音楽室 DX で、ブロイドとまたやることが決まりましたんでね、ぜひよかったらお越しください。お待ちしております。もう一度いきます。こんばんは、新潟県の三木と申します。突然ですが、ほら東京さ行くだってな感じで行ってまいりました。6月24日渋谷デセオ。方向音痴の私、友人たちにものすごく心配されたんですけども、今回参加する知り合いに、私のこと話しとくからと励ましてもらい、超ビビりながら不慣れな大都会へ。でもね、ライブ始まったらね、そんなビビり気分なんか楽しさで全部吹っ飛んじゃいました。今回バンド初だったんですが、音に厚みがあるっていうんですか、内臓まで響く迫力の音でした。もうすごくすごく楽しかったです。でね、とにかくこれ言わせてください、お二人ともね、素敵すぎです。大人の男の色気満載です。あれあれ、これ以上色気増したら失神する人続出ですんで、これくらいにしといてください。ほんと頼みますってないですよ、そんな。ハマグリに嫉妬したのも人生初でした。人間相手ですらない大丈夫か私ね。ハマグリの貝殻をね、本田が嬉しそうに持ってね、ハマグリ大好きなんですよあいつ。それで名古屋でたまたまハマグリのお店食べに行って、で大きなハマグリのね貝殻を持ち帰って、それをライブでもなんかね持って遊んでたんですけどね。それにしてもですね、やはり田舎暮らしが長いものには大東京はあかんです。ライブ終了後早々に逃げ帰りました。お友達に連絡してもらってた方とも会津じまいで、すみませんすみません、8月も江ノ島行く予定なんですがね、まあライブのためだ頑張りますってことでね、リクエストもねいただいてるんですけどもね、この曲聴くと子供の頃海に連れて行ってもらった時のこと思い出すの、楽しくってしょうがなかった青い海が見えてくる時のドキドキ感、あーもうフェイス2エース本当大好きでね、新潟県の三木さんの、リクエスト、今日一曲お届けしましょう。フェイス2エースで風と貝殻。
と買うから、それだけポケットの中詰め込んで、いつの日か巡り会える君にあげよう、一つずつの優しさがきっとつながるよ。あの坂降りたら海が近づく、歩いた距離だけ軽やかになれたかな、見上げれば夏空青く、まだ見ぬ明日へせかされるけど、さまよったこの時間に I'll let's say goodbye。 風とかいか買うから、それだけポケットの中詰め込んで、いつの日か巡り会える君にあげよう。
はい、また引き続きね、お便りをどんどんどんどん紹介していこうと思います。岐阜県の文江さんからいただいてますけどもね、ごめんください、 A さん、倉部さん、こんばんは。新幹線ナウシリーズ、私は新大阪から新幹線に乗り名古屋へと向かってます。京都から乗ってきた外国人さんにすごいタトゥーが入ってるのを見ちゃいました。日本語で負けない心私も入れた方がいい、まあ、ぜひ入れてください。負けない心いいなこのセンス。あのね、これで思い出したんですけど、僕もね、もう何年も前になるけども、東京のね、お茶の水にある楽器屋さんに買い物に行ったんですね。そしたらね、背の高い外国人、多分アメリカ人っぽい外国人さんが二人、楽器屋さんに来てましてね、いろいろ楽器とかエフェクターとかこう見てるんですよ。で、すっごいかっこいいんですよ、背高くて。で、革ジャン着ててね。で、なんか来日した有名なアーティストなのかなっていうぐらい、なんかこうオーラがこう発しててね、かっこいいなと思って見てたんですけども、その人がくるっとこっちに背中を向けたらですね、その革ジャンにね、こう背中のところにこうイラストとかがこうペイントされてて、そこにね、日本語でね、働きたくないって書いてあってね誰が書いたんだか知りませんけども、ものすごくいいセンスですよね。もう本当笑っちゃいました。あれおかしかったな、働きたくないこの負けない心ってのいいですね。ね、やっぱり日本語とか特に漢字とかね、欧米人の方々にはすごくかっこよく見えるらしくてね。で、逆の視点で見れば、我々もね、日本人もそのなんだ、T シャツだとかカバンだとかいろんなのにこう英語がこう書いてあるのって、それだけでなんかかっこいいなって思っちゃいがちじゃないですか。だけどあれを英語圏の人から見るとね、なんか全然文章になってなかったり、文法間違ってたり、下手すると綴りが違ってたりとかね、いろいろ失笑買ってるらしいので、その辺はよく確認してからね、そういうものを身につけた方が、いいと思いますよ。いいなあ、負けない心ね。ふみさん、タトゥーとかはね、入れない方がいいですよね。あえて起床せざるはこうの始めなりと言ってね、わかります意味ね。ですから、まあ、タトゥーはあまりお勧めしませんけれども、油性マジックで書いたらどうですかね。消えたらまた上書きすればいいですし負けない心ね。はい、ありがとうございます。さあ、もう一ついきましょう。 A さん、倉部さん、番頭さん、こんばんは。仙台のスバルです。7月の最初の放送では私のベガルタネタを読んでいただきありがとうございました。 その時に、ベガルタ仙台のマスコットが浅香唯さんの大ファン、一生浅香唯ラブってことは漏れなく西川くんもついてくるけどどうするんでしょうねっていうね、そういうコメントをしたんですけどもね、本当はあの大ファンらしいんですよ浅香唯ちゃんので、あの浅香唯命とか書いたタオルをね、あのぶん回してるらしいですよ試合中もサッカーの、マスコットがね、とおっしゃっていたのを覚えておりますでしょうか。実はその回の放送日にベガルタも仙台で試合があり、本放送前日にネットでその回を聞いた私は、明日ちょうど行くし直接聞いてくればいいじゃんってと思い、うちのベガッタ、これマスコットの名前ですね、ベガッタ君って言うんですね、に直撃インタビューしてきました。それについてベガッタの回答がこちらってことで写真が添付されてますけどもね、あの着ぐるみですから、なんかあのホワイトボードに筆談で答えてくれるんですね。まあこれも大変ですけどもね、これがね、なんて書いてあるかというと、ベガッタのそのホワイトボードにですね、これはあの僕が一生浅香唯衣ラブってことは漏れなく西川くんもついてくるけどどうするんでしょうねって言った僕のコメントに対して、ついてくるも何も唯ちゃんと出会うのが僕より少し早かっただけですが、てんてんてん、もう西やんたらって言ってハートマークが書いたんですよ。なんでしょうこの月並みのコメントに混じる若干の気持ち悪さ。とどめに、もう西やんたらって、まあ慣れ慣れしい。そんなベガッタですが、今年のクラブオフィシャルファンブックのインタビューで、浅香唯さんがスタジアムに来たらどうしますかと聞かれた時はこんな回答をしてます。本物の唯ちゃんを目の前にしたら頭の中が真っ白になって仕事できなくなっちゃう、だからその日はお休みします頭の中が真っ白になって仕事できないってのは分かりますよ。私もエースさんとクラゲさんを目の前にしたらまずテンパりますから。でもお仕事休むは絶対嘘です。だってマスコットとして、ご本人に抱きついたり肩組んだりしても、まあベガッタだしいいかで済まされるじゃないですか、役得じゃないですか。きっとベガッタのことなので浅香唯さんを尾行したり物陰に隠れてじっと見つめたり、握手してもらったその場で、倒れてゴロゴロ転がりながらもだえてくれると思います。っていうか来てくれたら全国のベガッタファン前には、ネタとして美味しいと思うので、ぜひゲストで来てほしいです毎年。松崎しげる、ハウンドドッグ、大友康平、が、来ているし、今年の開幕戦なんか山見純子さんが来たし、今度 AKB も来るみたいだし、不可能ではないはず多分。もし万が一浅香唯さんがスタジアムに来ることがあったら、ベガッタのリアクション次第でレポートします、つまらなかったらしません、それではまたということでね。いやー、ベガッタ君本当に浅香唯ちゃんの大ファンなんですね。唯ちゃんが本当にねスタジアムに行ったらえらいことになるんでしょうね。でも僕の方から何も言ってみればとか言えませんのでねちょっと見てみたいですね。はい。とりあえず西安にはそう報告しておきます。最後もう一ついきましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。久しぶりのお便りになります。静岡のチエリンです。暑い日が続きますが体調崩していないでしょうか。タフな方たちだから大丈夫かな。以前お便りで書いたのですが、子供と鬼ごっこ中に転倒して顔面から転び、前歯と腕の骨を折った旦那ちゃまの話をしたの覚えてますか。と、覚えてますよ。悲惨な話でしたよね。ね、あれからかなり経ちますが、前歯はまだ治療中です。あらららら。あるべきものがなくなると、他がバランスを崩し、治りにくくなってしまうそうです。あとは加齢ですかね。治癒力が落ちる。ああ、切なくなってきた。治癒力落ちますよ本当にねえ年取ると、そんなこともあって、運動不足でどんくさい私も体を鍛えなきゃなと一念発起、マラソンを始めました。自分でも不思議です。一番苦手なマラソンを始めることになるとは。きっかけはですね、仲間が静岡マラソンでフルマラソンに出たんです。そう、 42.195 キロです。気が遠くなる距離、未知の世界ですわ。私にしたら悟りの境地。簡単に言えば猛烈に感動したんです。簡単すぎます。仲間に支えられて自分の限界に挑戦するってなんて素晴らしいんだ。ちょっと泣いちゃいますよね、感動しちゃって。 テレビを見ながら手の届く範囲に食べ物と飲み物とリモコン、ぐうたらしている自分が恥ずかしい。よし、なんか始めてみるかといった具合で、とりあえずやれそうなスポーツを探してみることにしました。そんな時に私の中のド M な部分が現れまして、やるなら一番苦手なものをやってみようってなわけで、一番苦手な長距離をやろうと決心し、仲間にサポートしてもらいながら現在ぼちぼち走っております。いやー、しんどいっす。目標はあった方がいいよとのアドバイスで10月のマラソン大会エントリーしたので頑張ります。10キロです。それが終われば、ジュビロ磐田メモリアルマラソンです。こちらは仮装した仲間と共に走ります。楽しみです。仮装についてはコメントは控えさせていただくのでご察しください。何なんでしょうね。エースさん、クラゲさんは1回のライブでどれくらい体力消耗するのでしょうか。かなり動いてますよね。特に飛ぶクラゲさん、あーしんどい、つらいってなりませんか。いつも笑顔なので、マラソン大会が終わればいよいよライズです。その後はクリスマス、そして来年はいよいよ福岡のむつみさんと長野のにゃんころもちさんと共にフェイストゥエースのライブ参戦&朝まで女子トーク、楽しみが待っています。あー1年って早いな。40過ぎてからは特に早いです。悲鳴私も転んで前歯折ったり、思いっきり笑ってやってくださいね。ニコッと笑って画像を送ります。本当、前歯折ったりはね、気をつけてくださいよ。前歯保険効かないですからね。高いですから、僕は折ったことないですけどもね。でもちょっと前歯差し歯にしたことがあって、やっぱり相当な金額取られますからね。気をつけてください。それから、マラソンもね、本当に無理せずに、自分のペースでっていうのをね、でタイムとか競わなくていいです。完走を目標にして、でも辛かったらね、途中危険で全然いいです。それでも走っただけの何か見返りはありますから、必ず完走しなければいけないっていうもんでもないんでね、その走る気持ちよさを楽しみながらマイペースで走っていただければと思います。ではチエリンさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目、リクエストはマラソンの練習でパワーソングとして聴いているモットをお願いしますということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでモット。
Yeah.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのね、お便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道